Sous peine.
Je sais que toute ma vie, je n'oublierai jamais ce bel après-midi au soleil de janvier. C'était tellement génial que j'en tremblote encore. Je suis rentré tout seul et maintenant je m'endors. 始まりました。スバイでお会いした私、サシオト。
マムです。
はい、始まってまいりまして。まあ、だいぶ、前から更新から空きましたですけれども。間もなく、宝塚の観劇を控えておりまして。
はいはい。
非常に楽しみなんですけど、今日ね、ワームさんが、ドン・ジョバンニ。
はいはい。
っていう、お芝居の当日券ってやつを今多分ね、おそらくその劇場に並べないじゃないですか。
はいはい。
なので、その前日に整理券を取るための、まあ、なんですか、インターネットモーションみたいな、あるんですけれども、どういう具合なのと思いながら、先着順なんだ。瞬殺じゃないかなと思いながら、その時間に、本当ジャストにインしてるんですよ。で、一人一枚しか取れない。整理券。1枚ってやって、購入、まあ、0円ですけど、購入ってやると、お席を用意できませんでした。って出るわけです。あ、そう。開始1分、瞬殺。まあ、確かに当日券ですから。
うんうん。
何席出るかは分かりませんけど。
当日券なんかじゃないんだよね。ただの当日券の、当日に並ぶための券じゃない。
あ、じゃあ、ほぼ無制限みたいなもんじゃないですか。
そう。例えば400人並ぶっていうなら、まあ400人並べばみたいな。
はいはい。
話の、それの順番の話だよね。
それがですよ。とにかく、お席は用意できませんでした。
うん、うん。
うん。戻るじゃないですか。まあ、さっきまで確かに丸だったんですね。残り枚数。で、三角に置いて。あ、そう。もう一回やるじゃないですか。お席は用意できないんですよ。はは、そういうことかと。で、何回かチャレンジすればいいんだと。で、何回、どうでしょう。全然10時開始でね、10時15分ぐらいに、ようやく次の会社に行きまして。で、お客様のお名前、連絡先入れてくださいと。入れて、ポチッと。押したら、お席は用意できませんでしたと。いうことになりまして。これ、結局ね、30分、20分くらい格闘して、3回繋がったんですけど、3回やっぱりその先には進まれなかったということで、整理券もくれないんだって。
そうだね。
でもなくならないんですよ。
あ、まだ三角でね。
そう。もうなくなったって言ってほしい。もう。
そうそうそうそう。もう瞬殺でしたって言ってほしい。
言ってほしい。これなんかもうコロナの時もそうだったよなと思って。
もうね、その話ほんと辛くって。私ね、NHK 杯も取ってたんですよ。
はいはいはい。
NHK 杯は申し込みをして抽選なわけ。
はいはい。
あれですよ。ご用意できませんでしたってや
つ。はいはいはい。
で、その前日からさ、こう。噂が流れてる。
はいはい。
当落発表は、こう、翌日の1時なんだけど、
はいはい。
どうやら、E プラスっていうチケットを、
はいはい、ありますよね。
E プラスからの引き去りがあったって言ってる人がいる。
おぉ。はいはいはい。
だけど、こう、周りの人に、ある ?E プラスからの引き去りある?確認して。
はいはいはい。
周りの人、ない
ないないない。
だよね。まだないよね。みたいな話、ちょっと一安心
して。はいはいはい。
ないって言ってた人全員落ちてた。
あ、そう。じゃあ、引き落としはあったんですね。
引き落としはあった。
はぁ。ああいうのって、うん、最近ね、思うのが、昔って、引き落としタイミングって、9時とかだったと思うんです。
はぁ、
その日の。
夜の?
いや、その日の朝の、
うんうん。
それがなんかもう今や、24時間オンライン決済ですから、そういうことなんですかね。なんか日付が、この日に引き落としとなったら、その日の12時とかにも引き落としが
あるんだ。
なされるんです、
まあ、わかんないんだけど、なんかこうまちまちだったりとかもしたみたいなんだけどね、最安前日の8時くらいに最速の方が入って、
は
い、で翌日の1時な1時っていうか昼間の1時ね、
はいはい、
に当落のメールが来るんだよね。
ほ
う、それまでの間にもう引き去りは順調にこう行われていって、
はいはいはい、
もうね、でも引き去られてないっていう人が結構多いから、
はいはい、
そうなんだとかさ、
はいはい、
いろいろ思ったんだけど、そうじゃなかった。
まあね、何が本当か分かんないけれども、事実として引き去りはなかった。
なかった。結果、申し込んでた前日、落ちてた。
私ね、どれぐらいあれって、その、E プラスからのお知らせっていうのを見た瞬間に、来たやんけーと思って見ましたけど、うんうん、その別の端末からのログインを検知しましたみたいなのがあって
ですね。はいはい。
まあまあまあ、確かにセキュリティ的にはいいんでしょうけどもね、うんうん、期待してしまうじゃないですか。
期待させるなしってなるよね。
なんでしょう、あれ難しいですね。とにかく瞬殺ならば瞬殺にしてほしいんです。
うん、
なんか回線を細くして、
そうそう、じわじわ入場させる。
じわじわ入場させる。それはコロナのその現地でやってほしい。
まあ私、あれもやってた。今日ね、東方シネマズで、
はい、
呪術回戦のムービーチケット。
ほうほう、はいはい、
の売り出し、
あ、はいはいはいはい、
があって、そこも終わり、
あ、
なんか全然つながらない。
あれね、不思議なんですけれどもね、うん、呪術廻戦とか、あ、鬼滅の刃とかを当て込んで、うんうんうん、いっぱい今コンビニはその昔のアニメとかっていうぐらいこのグッズがあるんですよ、
ね、うん、ぬいぐるみもあるしね。
そうで、それがどんどん出るわけで、うん、どんどん出るから、その吸盤をもうそのすごい値段でね、
はいはいはいはい、
はけさそうということで値がどんどん落ちていくわけです、
うんうん、
という方を見ているので、
うんうん、
あらゆるものがその瞬殺だったりするのが、
うんうん、
こうふ温度差っていうんですかね、地域的温度差といいますか、
瞬殺よ
本当かっていうね。
今度私グランプリシリーズの、
はいはい、
は今度大阪なんだけれども、
はいはい、
グランプリシリーズは当てるよ、
うん、
もう半切れだよ私は。いい加減にしろみたいな。全日本も当ててやるからな、くそ。
今回大阪でやるのが全日本と、
うんうん、あ、全日本も大阪なのかな、わかんないけど、
グランプリ
シリーズ
の、
NHK 杯、
NHK 杯ね。あ、あれいつもよく
違うか、グランプリファイナル、 NHK 杯落としたんだもんね私今回ね。
あ、そうですね、 NHK 杯ってあれグランプリシリーズの1個ですもんね。
うーん、全くチケットは取れなくて悔しい。
まあ本当に、でも昔のですよ、あの電話で取るとかから比べれば、いや、それでもそれでもなかなかね。
すごかった、電話で撮った。
何がですか？
私、
あ、昔ですか、
長野高校じゃない、長野時代の高校の頃、
はいはい、
学校中 の、 あの公衆電話でみんなつながっ、
はいはい、
ばらけて、わ
あ、なるほどなるほど、
うん、で電話をしまくって、
はいはい、
で先行発売だから、だから、はいはい、合言葉とか言わなきゃいけなくて、
はいはいはい、
安土城ロボ発進とか言って5枚みたいな。
今だったらですよ、うん、見にくい文字で6、8、4、2、5みたいなやつが合言葉になってるんですね。
そうそうそう、
合言葉ね、合言葉ね、
なんかまたちょっと気恥ずかしい言葉を惑星ピスタチオの連中は用意しようってから
ね。はいはいはいはい、つながりはするんですね。でもね、
いや、だからほら、みんなで分かれて、でその後ろにあの人柱を立てといて、
はい、
つながったってなったらわーって他の連中に
伝令が、
取れたぞ取れたぞっつって、
はいはいはいはい、うわ大変ですね。
3台しかなかったけどね、公衆電話はね。
公衆電話3台弱で、まあ、公衆電話が一番つながるって言いますけどね、
うん、
でもそういう話があるのもですよ、
うん、
チケットを電話で取ってった世代の名残なんですよ。
何が
公衆電話が一番つながりやすい、プレイガイドに一番つながりやすいとかっていう情報も電話で取ってた頃の名残ですよ。
うん、そうかもしれないね。なんかコロナもさ、ワクチンもさ、電話最強説とかいろいろあったじゃん。
電話で、つながんないんですって。
あ、そう。
電話ずーっとおかけになった電話はみたいな、間を置いて、またね、あの結果を言うまで待たせるんです。
はいはいはい。
まずロビーみたいなのが入れられちゃうんです。うんうん、電話はね。
うんうん、
でロビーで。
あ、それで待機するんだ。てんてんてんてんてんてんみたいな音楽流れてる中で、
で、つながったように見えたら、ただいま大変回線混み合っておりってなるんです。
許さないね。
もう最初からつながらないとかにしてほしい。
ドンジュアンも本当にね、チケット戦争だった。
ああ、ドンジュアンね、
うん、
もう全然取れない、全然取れない、まあ、そんな中、
うん、
宝塚、
うん、
取りやすかったんです今回、
うん、
まあコロナ禍であるとかね、いろいろあるようで、うん、あのでしたりですけれどもね、ついに私も大劇場デビューをするんです。
え、楽しみね、
と思って、それならばそのいい、そうそう、初心者にいいと言われる席を取りたいじゃないですか。
はいはい。
2階の、
うん、
S 席、
うん、
1列目ってやつがどこにあるか、
うん、
どこの 何時の公園にそれはあるのか、
うん、
そして私の、仕事のイベントがない日じゃなきゃならない人、う
ん、休んでいく、
そう、休んでいきますからね。もう散々探して、あった S 席の1列目、ここならばみたいな感じでね、大変テンションが上がりながら、
うん、
やっとのことは取れたわけですけれども、うん、まあ、これをまたねレポートしたいなと思うところではございますけれども、
うん、
この間ね、ワンムさんと話をしていて、
はいはい、
ワンムさんもねこれまで、同人の中でいろいろなもの、例えばその、マフィアものというかヤクザもの、
うんうん、
あ、ヤクザパロあり、うん、いろいろあるじゃないですか。私の引き出しが少なすぎ
て。ヤクザパロで終わったんや。
アラブありましたね。アラブ。
アラブはないよ。
アラブって BL にはつきもんじゃないですか。
アラブパロってみんな言うんだけど。
はい。
私が書いたのはシルクロードパロだから。
ちなみにシルクロードパロっていうジャンルはあるんですか。
ない。みんなアラブだろうなって思って。でも私はシルクロードのあたりのこう、あの食い物とかね、
はいはい、
やってるから、書いてるから。
シルクロードのあたりの作品で有名なやつって言うと、アルスラン戦記ですか。
あ、そうそうそう、あの辺。
ああ、わかります。なんか、
ね、あの辺アラブって言われたらアラブちゃうやろ。
わかります。アルスラン戦記はアラブではありません。あれはあのーうん、
じゃあ、あれはアラブではないってみんな分かってるのに、私の作品はアラブだなって思うってことは私の出力が足らなかった。
いやいやいや、うん、BL だからじゃないですか。BL の中にあるあのジャンルから選ばなきゃいけなかったんで、アラブってやつが出てきたじゃないですか。
うん、まあいいんだけどね、アラブ、
とかね、いろいろある中で、
うんうん、アラブもやったし、中国の、
中国ね、中国やりましたね。
高級パロ、
はいはい、
もやったし、遊郭パロやったし。
遊郭パロはこれからあのね、
何、
鬼滅でもやりますからね。鬼滅、別に遊郭パロじゃなくて遊郭の時代をやるんですけど、
うん、ほんであれもやったわ、なんか忘れてしまったわ、あ、セクサロイド
ありましたね。
セクサロイドもやったし、
はいはい、
あのオークションもやった。
オークションね、
とかね、
オークションありましたね、うん、
ショタもやった。
ショタ
とかね、
はいはい。
まあ、オメガバースはまあ2分の1の確率でオメガバース
なんで、まあ、オメガバースね、オメガバースの中で 何と、
そうそうそうそう、
この、オメガバースですか、はい、いいえ、
うん、
でその次の時に
あの何パローみたいなね
ね、っていうのがこう組み合わさってできていく中で、うんうん、ホラーがない、
うんうんうん、
ははー、ホラーない、ホラー書いたことないんだって話をね、
うん、
してまして、
うん、
ホラーね、
ホラー、
ホラーの BL
を喋りたいんだよ私。 怖い話が喋れるようになりたい、
はい、ああ書きたいとかじゃなくてとにかく
怖い話を喋れるようになりたいのと、
はいはい、
まあ、面白い話が喋れるのもすごいいいと思うんだけど、
はいはいはい、
怖い話を書けるようにもなりたい。
なるほど。
なんかもっといいものができるはず。わかる？なんか大したことないのよ。
はいはいはい。
何？怖い。
いや、わかります。最近のいわゆる現代ホラーって、
うん、
落語っぽいと思うんです私。
ほうほうほう。
すっごいうーわそういうことかってオチじゃないじゃないですか。
うんうんうんうん。
あ、ほうみたいな、なんなんです。あ、そうなんだねっていうオチあるじゃないですか。うん、そうして私は。二度とその村には近づかなかったのである、
うん、
そうなんだねってなるじゃないですか、
うん、
思えばどうやってあそこにたどり着いたのかもう思い出せないのである、そうなんだねって
あるね。それをね言ってしまうと自分のうちで使えなくなるからやめた方がいいよ、
うん、使いますけどね。
使うよね。使うでしょ。
使いますから。
これはこれはいろいろあったけれどもうそこに訪れることはなかったのだ。
これは友達から聞いた話なんですけれども、
うん、
2年ほどぐらい前に、
うんうん、
当時なんとかが流行ってた頃でみたいなことを言いたいんです、
うんうん、何わかんない。
そういう風に喋っていきたいわけです。
はいはい、
とつとつと、
うん、
思い出して、
うん、
記憶を探りながら、うん、みんなに伝えているかのように。
うんうん、
私だからね、イニシャル G のキャプテン坂本の、
うん、
坂本さんのあの山の牧場っていうのは、
うん、
大好きな、
うん。
話も面白い。
うん、
喋り方も素晴らしい、
うん、
途中になんか脅かしとかがない。
あ、
脅かしとかすごい抑揚とかじゃなくて、
うん、
淡々とトツトツとずっと怖い、
うん、
怖さの正体はきっと違和感、
うんうん、私それ聞いたことないんだよね。
で
ずっと旦那に言われるけど
視点誘導があると思うんです、その話の中にあって、
うん、
だからみんなの思い浮かぶ、まあ、廃墟写真とかあるじゃないですか、
うん、
廃墟写真とか自分の記憶の中にある廃墟写真とかをつなぎ合わせてみんなの山の牧場が出来上がっていくんですよ、
うん、
そういうのそういうテクイことをねしたいよねっていうのはとてもわかります、
うん、別にそうは言ってないけれども。
ああそうなんですね。確かにホラーのホラー作品を書くということと、
うん、
名作ホラーに名を残すほどのものを書いてみたいという欲と、そしてそれを演じたい、つまり語り部として、
うん、
みんなの印象に残るような伝え方をしたいというのも、怪談ってのジャンルは一つそのサブカルジャンルの中で非常に大きなジャンルでありながらなかなか通ってこなかったジャンルだなと思いまして、あの今尼崎の商店街で怪談屋さんっていうのが、
はいはい、
その人から怪談を聞くこともできるし、自分の怪談を伝えることもできる、つまり怪談を買い取ってもらえるんですね、こんなことがありましてっていうの。
それは値付けは後なの？
だからね、100円らしいですよ。
100円で話すの？
100円で買い取ってもらう、
うん
う
ん、
で100円で、話してもらう、
うんうん、
っていう100円単位でお話をトレードする怪談屋さんというのが話題になりまして、
うんうん、
話題になる頃に、ね、転勤しちゃったんでね、
うん、
その怪談屋さんっていうのを
その人の話術を聞きに行ってみたいね。
そうでしょ。それが100円で聞けたりとか、うん、まあまあまあ、もしかしたら聞く方がもうちょっと高いかもしれませんがね。
うんうん、そうしないと商売にならない
よね。そんな面白いことを、
うん、
ちょっと聞いてみたいなっていうのはありました
けど、ね。でもどうしよう。もし自分怪談屋さんだったとするじゃんか。
はいはい。
30か40怪談持っててさ。
はいはいはい。
ほんで、 そこそこの話術もできるみたいな感じだったとして、うん、ちょっと俺の話を聞いてくれって、
はいはい、
おじさんが現れて、
はい、
めっちゃ話すのうまいし、
はいはいはいはい、
めっちゃ怖いし待って待って最初からもうちょっとね録音させてみたいな出来でそういうのが何人かね、
はいはい、
3人に1回くらいそういう人が現れたら、はいはい、あ畳もうかなって思わない俺の階段なんかチンケなもんだったくれ。
いや、でもですよ、でもですよ、うん、階段屋さんを始めようという、
うん、
このスタートアップ意識が、
うん、
そのおじさんたちにはなかったんですよ、
うん、
だから世に埋もれてたんです、
うん、
逆に私が、私じゃないですけど、
うん、
ここにお店を出したことによって、
うん、
在野の階段が、そして在野のテラーが掘り起こされたんだから、それだけでも意義があるじゃないですか、
うん、そうか、どうしたらいい？
やりすぎ都市伝説っていう箱ができたから、
うん、
あっこで輝く芸人が出てきたわけじゃないですか。
例えばだけどもっと値段を上げよう。100円じゃダメだ
から、はいはいはい、
3000円とかにしよう。
おー、いいですね。
3、まあ、本当はね値段は後付けがいい話を聞いて。
いやこれね後付けではね、だってすごい値段
最初100円、あ、じゃあ
すごい
値段後交渉にしよう。100円で
話を聞くと、その時 100
円でね、そのおじさんから話を聞くときに、
はいはい、
一応回しとく、あのレコーダーを回しておいて、
はいはい、
これは大変面白いお話ありがとうございました、
はいはい、
5000円出しますので、
うん、
僕の YouTube に載せてもいいでしょうか。
なるほどなるほど、
って言って、
しかも自分が語るあれでね、
あ、それでもいいし、その
おじさん著作をこう買い取る形でね、
名調子かもしれないんだよ、そのおじさんの喋り方がさ、
まあまあまあまあ、まあまあ、めったにないですよ。おじさんが喋って明瞭で聞き取りやすいって、まあなかなかないですよ。
だってこの人の喋ることは本当なんだ。
まあまあ、でもそうですね、一時ソースです
から。喋り手のさ、喋り手が喋るやつは嘘じゃん、わかる？
はいはいはい、まあそうですね、
うん、もしかするとこういろんな人からのね話をブラッシュアップして、うん、
はいはい、
あの話してるかもしれないけれども
、まあ、そもそも体験談じゃないっていうのが前提っていうのもありますしね。
そうそうそうそう、ある程度整えるわけじゃないですか、絶対に。
そうそうそうですね、
その生っぽさみたいなのを、
そうか、なるほど、
愛したい気もするやん。
いわゆる前提として一時ソースでありますよと、
うんうん、
いうところですよね、
うんうん
うん、なるほどなるほど、
回るんじゃない、YouTube として、
うん、階段系 YouTube に来た。
びっくりするくらい面白くない話しか来ないってことも多いでしょ
う、うん、まあ近年の、
うん、
近年の言うてもですよ、うん、インターネット老人会の我々が言うんですから、
うん、
そんなものは近年でも何でもないんですけど、
うん、
近代のぐらいの感じかもしれませんけれど、うんうんうん、有名なあの階段ってどうですか、なんか思いつくもんってあります？
私最近ね覚えたのが八尺様。
八尺様人気ですね。
なんかね、ゲトウスグルの持ち手に、
はい、
手持ちの呪霊に、
はい、
ゲトウスグルはあの呪術廻戦のキャラクターで、
はいはいはい、
あの呪霊をね、
はい、
玉にしてごっくんって飲み干すことで、
はいはい、
自分の手持ちの駒にすることができる。
つまりポケモンボールを、
うんうん、
飲み込んでる
みたいな人なんですけれども、
はい、
めっちゃねこうやばい男なのよ、
はいはいはい、
ゲトスグルがなんとなくこう、うん、アダっぽく色っぽく、
はいはい、
ほんで女にモテるタイプの悪い男なんですけれども、
はいはい
はい、
うん、
手持ちにあれがいるんで口裂け女ってことがいるの、
はいはいはい、都市伝説もいるんですね。
そうそうそうそう、なんかね、一番最初の時にそういう都市伝説みたいなイメージが固まったものが特級呪霊であるっていう話があるのよ ね。みんなのイメージする怖いお化け、
はいはい、でみんなが怖い怖いと言えば言うほど力
が使える
。そうそうそ
う、
まあでもすごいですよね、その何のネットもない時代にみんな知ってて、みんな対処法してる口裂け女っていう。
対処法なんかあんの？
そのポマード、ポマードってされるじゃないですか。
知らないよ、そんなの。
あ、そうなんですか。
私綺麗いいで終わりでも。
私綺麗いいっていう。で、見ちゃっても、
うん、
綺麗って言っても、綺麗じゃないですってもダメじゃないですか。うん、つまり見入られた時点でアウトでしょ。
うん、
まあそういうもんなんですけど。
そこではポマードっていう。その段階でポマードっていうの？
そうそうそう。
私綺麗いい、ポマード、ポマードってこと？
わかんないです。
でもそういう時はびっくりするほどユートピアじゃない。
びっくりするほどユートピア、びっくりするほどユートピアですね。びっくりするほどユートピア、もう2ちゃんで生まれてますからね。
これね、知らない方のために今日、はいはい、今日その前の段階から話させてよ。そのさ、八尺様の話なんだけど、
はいはいはいはい、
だから女で美人っぽい女優を連れているっていうイメージらしくって、
はいはい、
よく二次創作界隈ではこう口先女と、うん、身長の高い白い、はいはい、こうなんていうの、なんとかハット、
はいはい、
つばの広い、
はいはいはい、女優帽みたいですね。
そうそう、白いワンピースの八尺様も連れてる、
はいはいはいはいはい、
のよ。でこれなんだろうなと思ってたの、うん、私知らない、
はいはいはいはい、
よ、あのゲゲゲの鬼太郎に出てない妖怪は知らない、
そうですね、そうですね、
うん、ので何かなと思ってたんだけれども、はいはい、それはどうやら八尺様、
八尺様ポポポポポポポってですね、
うん、
はい、
っていうのとくねくねと覚えた、
くねくね、
うん、
あの見たら発狂するってやつ、
そうそうそうそう、
見ちゃダメだってやつね、
うんうん、
ありますくねくねはありますし、うん、
で、あとびっくりするほどユートピアを覚えた。除霊するときに尻を出しながら、
尻を出しながら白目を向いて、
で、あの身体証拠みたいなことをしながら、
自分のベッドを上がったり下がったり上がったり下がったりしながらケツを叩く。
叩きながら
びっくりするほどユートピア、びっくりするほどユートピアっていうね。
言うと、あの除霊ができる。
除霊ができる最強の除霊方法ですからね。
っていう話なんだけど、そういう除霊の話は各地に残ってるらしくて。
びっくりするほどユートピアはどこで知ったんですか。私が言ったからですか。
びっくりするほどユートピアは
どっかで出会ってしまったんですね。
うん、どっかで出会った。読んだんかな、その八尺様らへん界隈でね、
はあは
あ、私まとめを見てたん、なんかより怖い話をうまく喋りたいと思ってて、
はいはいはい、
どうすればいい、私なんか持ちネタが2つあって、
はいはい、
最近
ほうほうほう、
あのエスカレーター、エレベーターに乗れない話、エレベーター、エスカレーター、
ありましたね、この番組でも言ってましたね、
そうそう、
絶対に乗れないんでしょ、
上がらってかないんだよね、
うん、
扉も閉まらないしっていう話と、
はいはい、
あともう一つ、あの小学校時代にものすごい人が死んだ話、
はいはい、あ
っていう話が、
校長先生が変わるまで続いたっていうやつね、
そうっていう話を、
はいはいはい、
持ってるというか、まあ、実体験であるんだけれども、
はいはい
はい、なんか結局こうオチが曖昧というか、
はいはいはい、
怖さが雰囲気というか、
はいはいはい、
ということだったんですっていう話じゃん、
うんうん、
だからもっとくるっとこううまく丸めたい、面白い話を作りたい、
はいはいはいはい、
わけを、
はいはい、
作りたいでもいいし聞いたやつを喋りたいでもいいんだけど、とにかくうまく喋りたいのと、
はいはい、
ちゃんとした面白いホラーが見たいっていう、
はいはいはい、欲求と
欲求とが混ざって、
うん、
ちょっと2ちゃんの有名なやつってやつを見てみたんだけど、はいはいはい、それほど怖くもないのね、
なるほど、なんか違和感とか、なんずっとつきまとう謎の違和感と、うーん、なんだこれっていう感じ、
え、そうなのかな、あの八尺様とかは明らかになんか出てきとるやん、
出てきちゃって見たんかって言われる、
うん、もう全然普通に怖い話じゃない、
全然くねくねとか、あの八尺様とか、
うん、
あと小鳥箱、
違和感とかじゃなくない、
小鳥箱とか、
うん、
あの辺の、あの近年の90年代後半から2000年代、0年代あたりにかけて、
うん、
バッと来たやつ、
うん、
名作ホラーは見たんかっていうなんかキーワードじゃないですか、なんかこの田舎のじいちゃんとか行ってたまたま見入られてしまった、もしくは何かに触れてしまったことによって巻き起こる、うんうんうん、その村が
なんかずっと違和感とかじゃなくて見たんかだよね、結局
そうです、あの辺のやつは見たんかなんですよね、
うん、
でその村が代々その存在を認めているもので、何らかのまあ祭りだか何かの儀式か何かではで、その何かのこう異形のものを、
うんうん、
慰めて、外に行かないように、
うんうん、
村人全員で囲っているものを たまたまその村にはルーツがあるけれども外で生まれた主人公僕が、夏休みにその村に行くことによって魔の者に見入られてしまい、魔の者に見入られたということを全員で、対処すると、
うん、
いろんなところに連れて行かれて、うん、いろんなことをされたりとか、
うんうん、
あの大人たちが真剣な様子で話しているのを見てこれは重大なことだと気づくとか、
うんうん、
いうことですよね、
はいはいはい、
いうやつ。
なんかこのさ定番なんだよね、こう森しようとか、
はいはいはい、
お守りとか、
はいはい、あとなんかこう水かけられるとか
とか、それに比べるとびっくりするほどユートピアはなんか
一番
かなってる気がするんだよね。なんかそういうのはなんか全世界にあるらしくて、
はいはい、
とにかく醜悪なものを見せつけてうんざりさせるといいから、
は
い
は
い、チンチンを見せてもいいらしいんだよ。
幽霊
にないし俺のチンポを見ろみたいなやつとか、はいはい、あとこう女性器を晒して放尿するといいっていう中国の除霊方法もあるらしくて、
はいはい、ああそうですか。じゃああの綾戸知恵さんが、
うん、
あの襲われそうになったら、うん、あーって言いながら翻弄したらええんやって言ってたのは、
うん、
ほぼ除霊、
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 ほぼ除霊。
なるほど。
だからそういうなんていうのびっくりするほどユートピアはその除霊の一種だよね。とにかく霊をうんざりさせるっていう。これでもしねこの八尺様の除霊方法が、はいはい、こう 男たちがぐるぐる回りながら己の尻を叩きながらびっくりするほどユートピア、
ずっとねポポポポポポと音がし始めたらもう来たし、
うん、どんどん声大きくしながら
パーンパーン来たぞってなったら、うん、びっくりするほどユートピアって踏み台昇降しながらそうするとあのねあのここ2階だぞってやつが、
うん、
2階で八尺様がひょっと見たときに、うん、男たちのケツが
そうそう
そしたらポポポポポですよ。もうね帰りますもん、帰る帰る帰るってなりますからね。でもね、まあ、小鳥箱くねくね、
うんうん、
八尺様の中で、うん、とにもかくにあの口裂け女もありますけど、
うんうん、
八尺様人気のすごいことと八尺様のその派生系の多いことね、
ほうほうほうほう、
いろんな派生系があるんですけど、
うんうん、
私ね、誰が考えたんだろう、すべてはある種の天才がある日急に思いつき、
うん、
それを具現化する能力を持ってた時にそのものの新たなブームって起こるんだなと思うんですけど、
うん、
誰かが八尺様をおねしょたにしたやつがいるんですよね、きっとね、
うんうんうんうん、
もう怖い存在じゃなくなってるんですよ、
うん、
八尺様はおねしょたみたいな、うん、
もうそんなもんよ、妖怪なんて、
まあ、妖怪なんてね、
妖怪の部類なんじゃないかなと思って、
ね、なるほどなるほど、妖怪に形をつけたのが水木しげると言われております、
うん、
八尺様も皆の手で、
そうそう、
八尺様どっちがいいです、あのいろんなパターンの八尺様がいるんですけど、
うん、
超巨乳な、
うんうん、
ママみあふれる八尺様と、
うんうん、
超スレンダーな、
うんうん、
にょろんと長い八尺様、うんうん、どっちがお好きですか、
にょろんと長いスレンダー
やっぱそうですよね、
がパッと目を引くね、やっぱり
そうそうそう、パッと目を引く、まあすごいでかい、
うん、
身長に差はないけど、
うん、
ひょろんと長い八尺様と、
うん、
すごい爆乳で、
うん、
なんか男の子をすごい乳で誘惑しちゃうやつ、
はあ、ポポポポって
言いながらポポポポポってポポポポポってちょっとしか喋れないけど、なんかおねしょたが発生してしまうっていうやつね、
はあ、なんかポポポポっていう五感とこう白のこうなんていうの女優帽と
女優帽みたいですね、
白のワンピースっていうのがそのなんていうの不思議な感じと相まってよかったんやな、これで、
はいはいはい、
モンローみたいなのが現れたら違うの
ポピドゥ
ー、そうそうそう、そういうのは違うじゃん
僕が、ね、おじいちゃん家の2階で寝てたらチャチャチャチャチャチャチャチャチャ
I want to be
much by you, just you. プープーピトゥーで出てきた。ここ2階だぞって。
面白いじゃないか。 頭に何かかぶせないとね、発射区の定義からちょっと外れちゃうんだけど。
ポッポッポじゃなくてちゃう。ってなったらね、ちょっともう面白くなってしまいますからね。巨大なモンローが。
そうそうそうそう。
覗いていたのだって言われても。ええやんってなりますからね。確かに確かに。なあ、本当伝える人だったりとか、こうであったらいいなという願望がね、どんどん入っていって進化するんでしょうけれど、なんかその派生系ってそのどこで、例えばあの八尺様は東北の話なんですよ。八尺様派生っていうのがあのどこどこ、例えば八王子の話だとか。いろいろあるらしくてですね、あのオラが村の八尺様を応援するだっていう雰囲気が、
なんかもしね、そんななんか古い八尺様の発祥がね、
はいはい、
古ければどっかで水木に引っかかってると思うんだよ。
ああ、だから引っかかってないので、
引っかかってないってことは
0年代以降の話なんです。
最近よね、
はいはい、
って思ってる、
でとりわけあの八尺様のあのなんていうんですかね、派生系が、皆様の、
まあ、私たちも新しく派生系作ったからね、今ね、
プップピドゥ、ね、ポポポポじゃなくてプップピドゥが聞こえちゃうっていうね、
そうそう、
会いたいですよね、
なんかこう、でも彼女が相手にするのは富豪のね、はい、男性だけだから。
あ、そうですね。
おねしょたにならなくて、
ね。おねしょたにはならないですね。スパダリとかしか全然出てこないですからね。そう、ここ2階だぞとか、ここ3階だぞとかね、ありますけれども。でもあれだから、やっぱりでも、0年代以降、もしくは90年代あたりから、と思えば、やっぱり少しこの何、すごい醜悪な恐ろしい、なんか醜いものじゃなくて、なんかこうちょっと美人なのかもっていう雰囲気をちょっとこうある女優法で表したりしてるような気はしますけどね。
何が怖い、生理的に怖いもの、なんかそのね、そのまとめの中で読んだのが、
はいはい、
そのポポポポの八尺様と、
はいはい、
くねくね発狂したお兄ちゃん
っ
ていう話と、
はいはい、
あともう一つ、お猿の列車に乗る話って知ってる？
いや知らないですね。
っていうのがあって、なんか夢だなって思いながら目を閉じる、あ、なんかね、駅に、西駅みたいなのにいるのよ、
はいはい、
でこう、あ、これは夢だなって自分わかる、
うんうん、
で自分は夢だな、夢の中にいるわって思ったら強く願えば起きることができるわけ、
はいはいはい、
そのいつもの自分っていうのが、
はいはい、
そしたらなんか列車がやってくるんだけれども、うん、この列車に乗ると怖い目に遭いますよって車掌さんが言うのよ、うん、
はいはいはい、
でこれは夢だって思ってるから、
うんうんうん、
どれどれどんな怖い夢を自分は創作することができるんだろう、
ほうほう、明晰夢を利用した
って思って、あの列車を待ってたら、あの幼稚園でぐるぐる回ってるような、
うん、
お猿の列車って言ってて、それがちょっと分かってなくて、私の中ではこう
あのミニエッセルみたい
な、ね、ミニエッセルみたいなやつだと思ったね、
はいはい、
そういうのに乗った人たちがいて、はいはい、来るわけよ、
はいはい、
自分は空いてる席に座ったのが後ろから3番目だと、
はいはいはい、
で始まって、次のレ、あの、次の駅は
うん、
なんとかですなんとかですみたいなこと、うん、あ、首切りですみたいなことを言われる、
はいはいはい、
そうすると一番後ろの男の人が首を切り裂かれる、う
ん、はいはいはい、
でギャーってすごい悲鳴を上げている、
うんうん
うん、だけど自分振り返ってそれを見るんだけれども、その後ろから2番目の女の人は絶対に振り返らない、
はいはいはい、
やーれーって、でじゃあ次は何だろうと思って、
はいはい、
でそしたら次は引き裂きですみたいなことを言われて、
ほうほうほうほう、
で後ろから2番目の女の人も引き裂かれてしまう、
はいはいはい、
でギャーってわーってすごい大騒ぎでびっちゃびちゃこっちも、
はいはいはい、
みたいな状態 で早く 目を覚まさなきゃいけない、次は自分だって思うんだけど、
はいはいはい、
次自分はどんな風に殺されるかだけ聞きたい、
そんなチキンレース、そんなチキンレースよくないですよ
って思って待っちゃうんだよ、
はいはいはいはい、
で次はひき肉、ひき肉です、
はいはいはい、
って言われて起きろ起きろ起きろ起きろ起きろ起きろ、
はいはいはいはい、
って感じで起きることができる、
ほうほうほう、
びっしょり汗びっしょり、
はいはいはい、
はあ、なかなか怖い夢やったで、
はいはいはい、
思ってたんですけれども、それから何年も経ってから、
はいはい、
次列車が来たのが大学生の時 で、
ほうほうほう、
で大学生の時もはもう列車に乗ってる状態から始まる、
ほうほうほうほう、
次はひき肉、ひき肉ですから始まる、
はいはいはい、
ほんでうわやばいと思って起きろ起きろ起きろ起きろって、で起きる寸前にまた逃げるんですか、次はありませんよ、
うーん
みたいな話で、次あの明晰夢を見てしまった時はひき肉になるかな、
なるほどね
って思ってるっていう話、
はいはいはい、
話、
なるほど、
の3つ、
はいはいはい、なかなかなかなか良かったんですか最後ですね、
うん、
最後のやつっていうか、まあ、そのやつね、
うん、
なるほどなるほど、
と3つを見たよね、まとめてね、
はいはいはい、いや
なんかまあそれぞれパターンが違うというか、
まあそのやつは明晰夢っていう、
うんうん、カテゴリー、
カテゴリーがもうね、うん、あの見たんかとまた全然違うじゃないですか、
うんうんうんうん、
お前だーっていうのもあるじゃないですか、
うん、それはもう明らかに作り話ジビラ性
みたいな、お前らは本当に作りやすいんですよ、
うんうんうん、
話が、もうどんなとこにでもとにかくお前らはもう入れれると、
うんうん、悪ふざけってあるしね、
あ
ヤンキーの先輩に怖いトンネルに連れてかれる、
はいはい、はいはい、ある絶対にある、それはあのよくよく聞く話ですよね、
うん、私もねそういう夢を見たことがある、
ほう夢でですか、
夢で斎藤佑樹も出てくるね、
ほうほうほうほう、
まあ、それ高校生の時に見た夢でさ、
はいはい、
合宿で泊まってんだよ、
はいはい、
ほんで怖い話をしてて、
うん、
トイレで右から3番目くらいのところに入って、
はいはい、
こう3回、回って花子さんを呼ぶと、
はいはい、
花子さんが来るみたいな話なんだよね、
はいはい、
で斎藤佑樹はめっちゃ怖がりなんだよ、
はいはいはい、
やめてやめてやめてやめてってすごい言ってるから、私ちょっとトイレ行ってくるわって、
それは夢の中の話、
夢の中で、
はいはいはい、
からかうんだよ、ほんで行かないでやめてって、
はいはい、
もう行くならもうみんなで行こうとか、
はいはいはい、
3番目のトイレは使うのやめとこうって、
うん、まあまあ、
今ちょっと急いでるからさみたいな感じで、
はいはい、
私は一人でトイレに行って、
はいはい、
その花子さんを呼んでみるっていう話なんですよ、
はいはいはい、ほうほうほう
ほうほうほうっていう話、
はいはいはいはい、
なのでこれも一つの悪ふざけ系の、
なるほどね、
夢をね、
はいはいはい、うん、悪ふざけ、
うん、
廃墟に、廃墟とか肝試しに行った、
うん、
ですごい田舎の、
うん、
さらに秘境の村、
うん、
何かを隠している村に外部の人である自分が入っていたパターンと、
うんうんうん、幽霊の時とさマジ怖い話の時とある、
マジ怖い話って何ですか、
なんかさ黒い家だったと思うんだけど、
はいはい、
っていう本ね、
ああ本ね、はいはい、
は確かね気違いババアがいるんだよ、
はいはい、怖い、人間が絡むの怖い、
もうキチガイババアがいて、
はいはいはい、
そいつが何人かその黒い霊の中で遺体を隠してるみたいな話だったと思うんだけれども、
はいはい
はい、それでジャーナリストがその黒い家の秘密を探りに行くみたいな話で、
はいはい、
だからそれはもうサスペンス、
はいはいはい、
系怖い話、
そうかもしれませんね、
なんかそういうのもあるよね、ゲーム系こう符号のがさ、
ああなんか何ですか、鎖につながれていて、
うんうん、
で何もないところにこうなんかすごい血しぶきみたいなのがついててみたいな、
うんうんうんうん、とかね、
全員がなんか鎖につながれてて とかもありますし、まあ、その富豪が開催したゲームみたいな怖さのやつもありますし、
バトルロワイヤルとかも、
ああバトルはねありましたね、
こう現実系じゃないけれども、
はいはいはい、
あのプレイ系怖い状況みたいな、
そしたらこの間のツイッターでも話題になりました、
うん、
あのなんていうんです、出水口じゃないですけど、水が塗水口っていうんですかね、なんか水がなーっと流れていくであろう巨大建造物のなだらかなコンクリートの下は穴じゃ、
うん、
っていう、
落ちてくるみたいなやつね、
謎の巨大建造物の斜めってる斜面に、
うん、
目が覚めたらそこにいて、
うん、
っていうやつ、
うんうん、
あれの怖さってその人間のいろんな部分、あれ全然怖くない人もいると思うんです、はい、ただあれが怖いと思う人は怖いんですよ、
うんうん、
あれもあるじゃないですか、よくこれ以上の水かさになるとダムが良くないからっつってダムの壁面じゃなくてダムの水面に塗水口を設けてるやつ、朝顔みたいなやつ、
はいはいはい、
でそこへ水がゾワーって流れ込むやつ、うんうん、あれが怖くてたまらないんだって人もいるじゃないですか、
はいはいはいはい、怖いよね、
怖いですよね、うん、バグみたいなんですよ、その、
うんうん、
風景の中に急に穴が開いていて、
うんうん、
その穴はもう助からない穴だみたいな、
うんうんうんうん、
っていうのを想起させるような一人ホラーね、
うんうん、
ああいう得体の知れない状況と何かしらの人間の根幹にある恐怖をこう、
うんうんうん、
ねえ、だから私たくさんのウジ虫やイモムシみたいなにたかられるみたいな、もう根幹にある恐怖だと、
はいはいはい、
思ってましてね、だから触手プレイとかが好きな人いるじゃないですか、
うん
うん、触手プレイも怖いんですよ、ちょっとなんか、
ああなるほどね、
なんか似てそういううにょうにょしたものっていうの以外はちょっとこ怖いなって思う節があってですね、う
んうん、私ねあれはダメ、なんだろう、兵所とか何もすることができない状況っていうのが、
はいはい、
多分それはもともと持ってるんだと思うの、
はいはいはい、
私さずっと活字マニが好きなんだと思ってたの、
はいはいはい、
こうトイレに入ってる時にトイレの説明書まで読むんだよ、
はいはいはい、
っていうやつなんだけど、だからスマホがぴったりっていうかさ、
はいはい、
多分その何もしていない時間っていうのを、
うん、
が本能的に怖いの、
なるほどなるほど、
私がね、
はいはい、
持っているものとして、これだから多分字も読んでしまうし、
はいはい、
スマホもずっといじり続けてしまうし、
はいはいはい、
みたいなところがあって、あるじゃん、何億円くれるから永遠の何年も過ごすみたいな、
あ5億年ボタン、
そうそうそうそう、5億年ボタンを押すと、
はいはい、何もないところでね、
5億年過ごさなきゃいけなくて、でも帰ってくるときはその時の間の記憶はないみたいな、
はいはいはい。
やつあるじゃないですか、
はい、
それもまあまあ怖いけど、
うん、
なんか筋無力症になるのも怖い、
あできなくなるっていうね、
そうそうそうそう、うん、とかこうカプセルの中に入れられて意識はあって栄養も与えられるんだけど、
はいはい、
動くことができなくなるやつ、
あマトリックス的な
やつはなんかさ、よくそういうのあるんじゃん、そういう実験でさ、
はい、
何も見えない何も触れないみたいなところに、
はい、
人を入れるとこう自分の便とかを体に塗り始めるっていう、
あそうなんですね、あ
でも、まあ、気の狂い方をするの
よ、人間がいつ気が狂うのかっていう孤独実験っていうのは、
うんうん、
1950年代あたりはされてたみたいで、
うんうんうんうん、っていう多分ねすぐ便塗っちゃう方の人間だと思う、
ああ、なるほど、耐えられない、
耐えられない、あれがもう怖かったもん、MRI がダメだったの、
私 MRI ねとか CT とか好きなんですよ、
うん、
もうねいかにも最新のテクノロジーをこう今感じてるぞって感じがしました、
ね、うんうん、なんだろう、頭を 脳のやつを取ったんだよ、
はいはいはい、
なんか頭がギュッてこうさ固定されて、
はいはいはい、
体も固定されて、
うん、
割とさこう筒みたいな細いところに、
はいはい、入りますね、
入っていくじゃん、
はい、
ほんでそこで何にもしない状態で、
はい、
音楽もなく、
はいはい、
何分間も過ごさなきゃいけないわけよ、
ビービーガコンガコンみたいなね音がしますよ、
ほんでもう一回お願いしますって言われて、
ほうほう、
長かったのすごく、
はいはい、
ほんで次はもう耐えられないから、もしあのもう一回って言われたら休ませてくださいって言おうと思ったもん、
はあはあはあ、
そんくらいダメだった、
はあ、そうですか、
うん、
これだから人によって違う、
そうそう、怖さ
怖さ、
うん、
はあ、なるほどなるほどなるほどね、
音楽が流してもらえた時は良かったんだよ、
はい、あ、なるほどね、他に気が紛れる、
うん、音楽を聴いてるんだ今っていう、
なるほどな、
意識、
はいはいはい、はあ、まあいろんな機種があるんですね、
うん、っていうかね、それはね、なんかあれだからさ、なんかすごい原始的な音楽は普通流せないんだよ、うん、
はいはいはい、
なんか木製のラッパみたいなもののところに、
はあ、
あの向こう側からスピーカーで聞こえてる音を私の近くにまで飛ばすみたいな、原始的、そういう原始的なシステムで聞かせてくれる、は
あ、すごい、思った以上にユートピア、
うん、
すごいですね、そうですか、まあ、確かにね、だからその普遍的にまんべんなく誰もが認める怖い話って、
うんうん
うんうん、難しいですね、おそらく方法論が今やもう確立しつつあるのかもしれませんけれども、うんうん、この令和の時代により、
うんうん、
とはいえまあね、みんなが怖いなって思うものって、
うん
うん、なかなかないもんですね、
ヤクザに追い込みをかけられているっていうリアル怖い話とか、
はいはい、
とまたホラー系の、
あ、だから私ね、
うん、
多くの人が意見を言ってしまうぐらい怖い、
うん、
AC ってすごいと思うんです、
AC
公共広告機構関係で、
うんうん、
たまに怖すぎて炎上みたいなやつあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
まあ、あれはある程度人々に意識を持ってもらおうということで強めのメッセージが入っているんだと思うんですけど、
うん、
あれが嫌だって人結構いるじゃないですか、
うん、
だからよくだなと、ありとあらゆる人の恐怖を呼び起こすような映像を作れているクリエイターがいるわけでしょ、
そうね、
よかれと思ってね、いやでもちょっと恐怖し、あ、でもね、恐怖感っていうのはどれぐらい盛り込みますかっていうのはあるんです、
うん、
はあ、昔あの朝の時間帯に塩野義製薬が、
うんうん、
あの動脈硬化の怖さを伝えるために、
うんうん、
だんだんとこの進行していって倒れるっていう CM を流したんですけど、
うんうん、
結構そのなんてものを流すんだという話がね、
うん、
あったそうなんです、
うん、私ね、あれも嫌だかった、中学の時の性教育があって、
はっ、ね、私も同じやつ知ってるかもしれません、
あの、ね、動画で見せられたんじゃないんだよ、あのスピーカーで全生徒に聞かすみたいなやつ、
聞かすは
やつで、もうね、私の妹とかお腹痛くなったもん、
はっ、あのあれでしょ、なんか何でしたっけ、私はねそれ呼んだと思います、
うん、
あのなんか何だろう、海をかき出してみたいなやつでしょ、あれ違いましたっけ、
まあそんなような感じよね、あのかき出す系出産、
はいはいはい、
のやつ、
うんうんうん、
だけどもう失礼にも程があるよね、女の子すっごい脅すしさ、
はいはいはい、あれですね、
で男の人に対しては全然啓蒙に、こんなひどい目に合わせてかわいそうと思わないみたいな
話じゃん、はいはいはいはいはい、ありました、
なんかそんなのさ、いじめっ子の話といじめられっ子の話みたいなもんでさ、
はいはいはい、
いじめられっ子の話をいじめっ子が聞いてどうなのみたいなさ、
うん、あれね、あれだから全国でやったんでしょうね、あれは、
うん、かもね、そういう一時期ね、
一時期あれをね、
なんだろうけど、
あれが いいもんだと、教育に良いもんだとされてた時代があるんですね、
っていうか女の子を脅すべきではないと思うの、
はいはいはい、
女の子を脅すじゃん、
脅しですよ。
こんなことをになりたくなかったらセックスをするなみたいな感じのことを言うけど、
はいはいはい、
女の子の大半はセックスなんかしたないね、
はいはいはい、
強要されて、うん、しょうがなく、
そう、そういう時に限ってみたいなことがね
なるわけじゃんか。だから教育すべきなのは男の人、
男の方でしょうね、
うん、で女の子にはいかに楽に、まあ、あの子供を下ろすことができたりとか、
はいはい、
あの妊娠、そうね、なんか何かトラブルあった時にすぐ緊急避難薬、はいはい、避妊薬が使える状況だよっていうのを教えていかなきゃいけないのに、
はいはい、
男たちにはもうそういうことをしたら DNA 鑑定で必ずお前を割り出して去勢させる、
はいはい、
陰謀にさせるっていう刑罰を与えたらいいと思う。
なるほどなるほど、
本当に
そう、はいはい、
そしたらもうセーフティーセックスにめっちゃ気使うんじゃん。
まあ、そう思いますね。まあまあそんな中、
はい、
まあそんな中というのはかなりいいお時間にね、うんうんうん、なってまいりましたけれども、まあどうでしょう。ホラーには人それぞれのポイントがあるというところで、
うん、
皆が万人がですね納得するホラーというのは、
うんうん、特にね、落ちが秀逸ってなんだろうね。
落ちが秀逸ってあんまりないんですよ。
ね、だから死んじゃったらあのあれにならないし、語り手にならないし、
はいはいはい、落語もね、うん、怪談ってやつあるんですけど、うん、ここのこのシーンがいいんだよねみたいな話あるんですけど、うんうん、ああ怖かったって話ではないんですよね、もうね、うん、時代でしょうね。そんなもんじゃもうそんなもんじゃ怖がらんのよっていう、
うん、
なんか問いたが流れてきて、
うん、
ややって、
うん、
人形なってパッと問いたがパッとひっくり返ったら、そのすごい出来物が巨大化して顔の半分を覆い隠したその お岩さんだったみたいな、
うん、
うーん、己なにやつっていう、
うん、
シーンで、はあ超怖いってはもうならないですから ね、 ね、うんうん、まあ今そのシーンだけ切り抜いたからかもしれませんけど、
ちょっとよくシチュエーションが分からない。トイタが流れてきたってことは川だよね、
はいはい、
川でトイタが流れてきてひっくり返ったら お岩さんで、
はい、
己何やつ、
己っつってそれを切り捨てるんだよね。これもだから、ね、かなり男が勝手な話なんですよ。
うん、まあそのお岩さんの話の流れも知ってるからあれなんだけど
はい、はい、
何やつも何もお岩さんはお岩さんなんだけど、問いたて流れてくる必要あった？問いたて下にいたの？
うん、確かそうだったと思います。お待ちくだされって言ったら、あの着物ちょ不意に現れる人があったから流すか川にってなったんだと思うんですけど
でもなんか私ね、そういうのもトイタの話なんだけどさ、昔のあの時代劇で、
はいはい、
トイタでもう間に挟んでたんだけど、表に男の人が縛り付けられて、
はいはい、
裏に女の人が縛り付けられて、
はい、
っていうやつだったんだよね、
はいはいはい、
無理心中みたいなやつだったんだけど、
はいはいはい、
そうねと思ったの。こう表と裏でその問い手が挟んであったからひっくり返すことってすごい難しいから、
はいはい、
何とも言えないんだけれど、こう男女じゃなくてもいいんだけど、人がこう背中合わせだったとするじゃん、
はいはい、
どっちかが息吸うためには必ずどっちかが沈んでなきゃいけないとか、
はいはいはいはいはい、悪い殺し方考えたやつがおるでってことですね。
うん、なーって思った。
悪いことを考えるやつがおりますな、
うん、それだよね。デカプリオは裾の系だよね、
はいはいはい、
あのプリオが捕まってたらその板沈むんだよ、
はいはいはいはいはいはいはいはい
っていうね。
なるほど。
でも半分こずつでは生きられるかどうかな。
はいはいはい、そうですね、
うん、
なるほど。まあまあそういうね、うん、ホラーを書くということは、うん、ホラーを知ることからということで、うん、今回はホラーについてね、いろいろ語り合ってまいりましたんですけれども、
うん、はい、なんか体験した面白い話とかございましたら、はい、
あ、そうですね、
とかね、この話が良かったとかね、
やっぱネットラジオといえばホラーですよね、うん、みたいな事例もありましたんで、
うんうん、
そう、そして懐かしい気分になっていただきながら、
はいはい
はい、今日はこの辺で締めてまいりたいと思いますよ、はい、それではここまでのお相手は私、サシオと
マムでした。